はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。また私たちに週の半ばに、この聖書の学び、特にヨハネの第一で、本当に大事なことを、このヨハネが端的に語っているところを学ばせていただいてますけれども、主よどうぞまた、この御言葉の深みへと、この、行かせてくださり、私たちがその中で生きることができるように、どうか助けてください。お願いいたします。主よどうぞこの時を性別して、そしてあなたの、あなたに触れることができるように、どうぞよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、では、始めますね。はい、それでは、ヨハネによる福音書の第1の、3章を開いてください。私たちが前回、3章の19節から、21節までをね、見ましたけれども、今晩は22節から24節までを見たいと思っております。では22節からお読みします。そして求めるものは何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。ということですけれども、この初っ端からですね、22節で、そしてって書いてますよね。で、これ実は、本当は22節までやろうかなってこう思ったぐらいで、前回ですね。前回の続きなんですね。前回のことを思い起こしてください。兄弟に対して行いと真実を持って愛しましょうとヨハネが進めた後で、19節でそうすることによってですね、行いと真実を持って愛することによって、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられますと、この心が責められることがないということが大事なんだということを、ね、話してた。で、たとえ責められたとしても安らかでいられるっていう、この、自分の心の状況以上に、状態以上に、神がすべてを知っておられて、私たちを愛して選んでおられるという、そこにある安心を話しています。けれども、その責めがない。つまり命令を守れてないということにおける良心の呵責がないということの特権っていうんですかね、恵みっていうんですかね。で、それが神の前で安らかでいられるっていうことと、あと、21節には、心に責めがなかったら私たちは神の御前に確信を持つことができる、大胆になることができるっていうことですね。で、これを、私たちは、この前、学びましたですね。聖なる正しい神の前に大胆にいることができる。だから神様と、なんていうんですかね、通過の関係って言ったらいいでしょうか。すごい親しい交わりを持つことができる。そして、主が現れたときに、イエス様が現れたときにも私たちは大胆というか、その責められることがない、その良心を持っていることができるということですよね。で、これを私たちは見ました。で、これ、使徒の働きの学びを私たち日曜日にやってますけれども、パウロがフェリックスの前で、総督フェリックスの前で、神の前でも人の前でも、責めのないような生活をするように、最善の努力をしていると、あれにつながる内容になったわけなんです。そしてもう一つの恵みがですね、この心が責められて、心に責めがないということにある、恵みが22節であって、求めるものを何でも神からいただくことができますということなんです。これすごくシンプルに考えていただくといいんですけれども、人間関係においてもですね、仲が悪くなったら気まずい思いになって、コミュニケーションに支障が出ます。ですね。で、それと同じようにですね、心に責めがあれば、神が近づいてですね、いても恐れて退いてしまうとかですね。これ人間関係でも起こりますけれども、ましてや神と私たちの間で 私たちの方で心に責めがあれば、その私たちの方が、退いてしまうということがありますし、そのコミュニケーションがうまくできないわけですよね。ちょうど、エデンの園で、アダムとエバが罪を犯した後に神が近づいたら身を隠したと、まともな会話ができないわけなんです。で、詩編の66編の18節に、もしも不義を私が心の内に見出すなら主は聞き入れてくださらないと、こう言ってます。心の責めがあるということによって、その不義があるということによって、神様のに、この神様に祈ろうと思ってもですね、ここで、この罪が、不義が邪魔をしているわけなんですね。なので、第一ヨハネの一章の9節で、自分の罪を言い表すと、罪を捨てなさいと、これが箴言ですね。そしたら神様が、それを回復させてくださるね、交わりを回復させてくださるということを書いて、まずそれを行っていく必要があるわけですね。で、そのように心に責めがないと、そして許していただいたという確信の中でですね、清めていただいているという確信の中で、責めがなければ求めるものを何でも神からいただくことができるということなんですよ。もうこれは神様の大いなるおおらかさっていうか、気前の良さというか、神様はそのように祈りのですね、豊かさをですね、与えようとしておられたいということなんですね。で、これをイエス様が弟子たちに、ご自身が十字架につけられ、捕らえられる直前に、何度となくお語りになりました。ヨハネによる福音書の14章の13節と14節。また私は、あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。すごいですね。15章の7節もそうです。あなた方が私にとどまり、私の言葉をあなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられますという、こう、通貨の関係っていうか、神様が、惜しみなく与えてくださるという、関係の中に入ることができるわけです。で、ここで求めるものって書いてますね。イエス様が求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言われましたけれども、そこまで私たちが求めて探して戸を叩くほど、その、祈っているかということが、まあ、チャレンジですね。この、課題として挙げられるわけですよね。私が信仰を持って間もないときに、ジョージ・ミューラーの祈りの秘訣という本を読んで非常に、びっくりしました。というのは彼は個人を運営していたんですけれども、誰にも助けてくれということもなくですね、祈りによってですね、必要が満たされていくという、このもう、ことごとくそのようになっていくという証なんですね。で、彼のですね、祈りの答えっていうのは、その、こう、馬車でなんかこの食料、子供たちの食べ物が運ばれてくるっていうことでなくて、それを見る前にですね、御言葉が与えられて、で、それによって、あ、神が答えてくださったんだっていう、そこのところにとどまっていたんですよ。まあ、これ、第一ヨハネの5章のところにその約束があるんですけども、もうすでに叶えられたと確信することができるっていう言葉ですね。で、彼は、詩編の119編の131節で、この言葉があってですね、私は口を大きく開けて喘ぎます。誠に私はあなたの仰せを慕いますと。口を大きく開けて喘ぎますっていうね、このヒナがね、母親から餌をもらうときの、あのような状況ですね。この求めて喘いでいる。そしたら神が満たしてくださるんだっていうですね。で、この御言葉が与えられて、喘いで喘いで喘いで、この求めて求めてっていうことを彼はやり続けて、まあ、言ったんですね。で、そうすると誰にもお願いしてないのに、不思議に、超自然的に、この食料が運ばれて、まあ、来るという、まあ、そういう、この、証を読みました。求めなさいということです。で、もう一つですね、この、なんで神様が、何でも与えてくださるかっていうと、もう一つが、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからですと。で、この時に惜しみなく求めるものをくださるわけなんですね。 で私たち、なんか求めることを願ってね、自分の欲することを願って、それで与えられないと、なんだこの約束その通りじゃないじゃないかってこう思うんですよね。けれども、ヤコブがこのことをね、注意していて、手紙の中で4章の3節で、求めても得られないのは、自分の快楽のために使おうと、悪い動機で求めるからですと。だから神の御心、命令を守っている中、神に喜ばれていることを行っている中での求めではなくて、ですね、自分の快楽、自分の喜び、自分のために使おうという中において約束されていることではないんだということなんです。で、先ほど少し言及したんですが、第一ヨハネの5章の14節と15節ですね。これをちょっとお読みしますね。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かりますということで、願うことをね、神が聞いてくださると分かっているならば、願い求めたことをすでに手にしていた。まあ、さっきのジョージ・ミューラーの証がそれなんですね。で、大事なのは神の御心に従って願うならっていうことなんです。で、先ほどの神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているっていうこととこれね、ほとんど同じと考えていいと思うんです。御心に従って祈る、願うという言葉をですね、多くの人が誤って考えています。御心って聞くと占いみたいに考えるんですね。はっきり言うと。どちらにしようかな、神様の言う通りみたいな、どっちに行くっていうことのこの御心とかですね。例えば結婚を求めている若い女性だったらば、ちょこっと自分の好きな人がね、振り向いて、くれたっていうことだけで、あ、これ見心なのかしらとかですね。で、こういう、なんていうのかな、占いって言ったらいいですかね。この、どっちに行くのかなっていう、そういうですね、ものを求めて、いることが多いですね。けれどもですね、私たち使徒の働き、ですね、パウロがエルサレムに行く旅のところで、じっくりとこのことを学びました。御心がなりますようにってこう弟子たちがこのパウロに対して言ったんですね。なぜかといったら、パウロがどうしてもですね、命を捨てたとしてもですね、エルサレムで証しをしなければいけないということなんです。で、クリスチャンの間でこのパウロがエルサレムで受け入れられなかったものですから、これは御心だったのか御心じゃなかったのかっていうですね、議論ってあるんですよ。見心じゃないのに彼は強い意志で行ってしまったんだとかですね。こういうことってね、もう本当にね、なんていうのかな。その議論自体がやるせないですね。なんでかって言ったら、イエス様がエルサレムで証をしたように、ローマでも証をしなければいけないと。エルサレムに行ったのが見心にかなってかどうかって話じゃないんですよ。エルサレムに行っても、ローマに行っても、証をしているかどうか、証をする。イエス様からこれを命じられていたんです。それが御心なんです。だから、受け入れたか受け入れないかとか、そんなの関係ないんですね。御心を彼は行ってた。その御心とは証をするということで、命令であって、神様から明らかに示されていることが御心であって、御心と聞いたら、主に、従うかどうかって話なんです。それに私たちは服従するかどうかということで、なんか、どっちなのかなみたいなね、そういうものではないんですね。だから、命令を行うということが一つ目。で、次に神に喜ばれる。これは、命令を行っている中でね、神様は喜んでくださっている。これは、神の感情をね、表しておられるわけですけれども、神様がとても喜んでいるんですね。で、喜んでいるから、この私たちが求めるときにですね、何でもしてあげようっていう、こういうですね、神様の、このおおらかさっていうかな、 気前よさっていうことがあるんですよね。まあ、イエス様も神の御子ですけれども、子としてね、御子として、父なる神に願っていたことを、この叶えられていくっていう、まあ、それが宣教の働きの中でありました。特にラザロね、ラザロを蘇らせるっていう時に、私の願いを神が聞いてくださったっていう言葉を一言おっしゃってるんですよね。そうやってイエス様も、父なる神に、御父にですね、このお願いをして、でそれがすべて叶えられていくって、なぜかって父の御心を行っていたからですね。父の言われることを行っていた。で、その中にですね、私たちを招き入れようと、イエス様がしておられるわけなんです。で、その命令とは何かということをね、このヨハネは次に明言します。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと。それが神の命令ですと。非常にシンプルですね。この二つですね。御子イエス・キリストの名を信じる。これが一つ目。で、二つ目が、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと。非常に、このシンプルにまとめて、一つのパッケージにして、このヨハネが、言ってるんですよね。なんか、ね、普通だったらなんかこうして、足がこうしてとかって出てきそうなものなんですけれども、ヨハネはこれだけに絞って話しているわけなんですよね。信じるということが一つ目です。イエス、御子イエスのキリストの名を信じる。で、5章の4節と5節にこう書いてあります。第一ヨハネですね。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？これほど信じるということが、御子を信じるということが力強いものなんだということです。どんなに自分が弱々しく見えてもですね、イエス様を信じるという信仰のその証が立てられている限りですね、ある時にはもうその国のね、姿まで変わってしまうというぐらいの力を持っているわけなんです。で、この信仰っていうのはそれほどの世に打ち勝つ力があるんだということをですね、知ってるからでしょうね。この世というのは、まあ、悪魔ですけれども、その力を最小化しようとします。映画沈黙においてですね、主人公のバテレンっていう宣教師ですけれども、帰郷するんですね。転ぶ。キリスト教を捨てるわけですよ、信仰。で、ね、でも、最後にね、この日本人のね、奥さんもらって、まあ、これもなんちゃうかな、もう、強制的って言ってもあれですけども、それ恋愛では全くないね。で、奥さんもらうんですが、でそこで、彼が死ぬんですね。で、仏式の葬儀ですよ。で、その中でこれ、原作者である遠藤周作は書いてないことを、この監督は入れたんです。何かって言ったら、彼が、まあ、樽みたいなところに、まあ、葬られて入れられるんですけども、その中に自分で手で、手にね、この、手で持ってね、小さな藁で作った十字架を手にしていたっていうね、この場面が現れるんですね。でこれがね、監督が、願っている信仰の姿ですよ。これはつまり、他の人に知られずに、プライベートに、密かに、持ってればいいよっていう内容ですよ。そんな干渉するなと、他の人に対して。明らかにするなと。こういう圧力を、かけているんですね。しかし信仰というのは非常に力強いです。イエス様がエルサレムに入場されたときに、息子じゃないですね、幼子たちがですね、ホサナーって叫んだ。そしたら、やめさせてくださいって言ったんですけども、イエス様はむしろなんか煽ったっていうか。で、その時に、詩篇の8編の2節を引用されて、こう言われました。幼子たち、血の身子たちの口を通して、あなたは身力を打ち立てられましたと。ですね。幼子たち、血の身子たちの口を通してね、身力を打ち立てられた。で、それ続けて、この8編の2節読むと、あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるためにと。で、小さな子が幼なと言ってるその信仰が、口を通してその、賛美していることが、大きな力を、神の力を打ち立てていて、敵をもですね、打ち倒すような力を持っているんだということなんですね。で、信じるということはですね、非常に、 簡単なんです。単純なんですが、簡単というよりも単純なんですが、難しいですね。で、なんで難しいかというとね、プライドがあるからですよ。で、プライドっていうのは何かって言ったら、自分の理解とか、自分の知恵とか力で、なんかやりくりしていこうと思っているわけですね。けれども、巫女イエス・キリストを信じるわけなんです。それを退けて。だから、プライドを捨てるというか、委ねる。また、任せる。これが、箴言だと、力を尽くして主により頼めと。力を尽くす。ということですね。で、大事なのは信仰の対象です。信心深さではなくて、信仰の対象。巫女イエス・キリストをこの方として受け入れて、そして信頼をしているかという、ここが、試されるわけなんですね。本当に注意しないといけないですね、ここは。なぜかというと、ご利益的にもなるし、なんかイエスも利用しているっていうか、違うものを実は信じてしまっているっていうことが、多々あるからです。イエス様がガリラヤ湖畔で、4000人に対して給食、パンを備えられたんですね。で、そこで、ヨハネの6章はね、この群衆がこの方を王に担ぎ上げようとすることをしていたんですね。で、それでイエス様は、退かれました。で、この群衆がね、後になってイエス様を見つけて、追っかけてきたんですね。で、それでイエス様が彼らに言われました。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認をされたのです。ということで、まずね、イエス様は、動機、パンを食べて満腹したいからあなた求めてるんでしょうっていうことをおっしゃったんです。そして、永遠の命のためにね、働きなさいってこう言ったら、どうすればいいんですかと、技を行うためにはどうすればいいのか、その神の技を。イエス様は、神が使わしたものをあなた方が信じることが神の技だということなんですね。彼らはパンを食べて満腹して、そしてどうやってパンを食べていくかということに注目した。特に今の私たちのような、いつでもパンが備えられている、食べるものが備えられているのと異なってですね、非常に希少であった食べるものは。だからパンをいかにとって、やっていくかということで、それで精一杯だったんですけども、イエス様はそうではなくて、私がパンなんだと。私を信じるっていうことが神の技なんだということをね、おっしゃって、なんだっていうふうになって離れていくわけなんですね、この後で。だから、軸足が自分になっちゃってるんですね、この群衆が。けれども、イエス様は、私を信じなさいと、こうおっしゃっているわけです。で、これは信仰の成長が、このプロセスがあるわけですね。弟子たちは、ヨハネの福音書を見ますと、イエスを信じたって、最初ので信じたって言ってます。ところが復活の時にはまだ、ね、信じられてない姿も出てくるんですよ。だから、一度信じたからといって、なんていうのかな、もう大丈夫だっていうことではなく、大丈夫っていうか、大丈夫なんですけども、なんて言ったらいいですかね。一度信じたからって言って、いつも信じてるとは限らないわけですね。実際的に、イエスを、巫女イエス・キリストとして信じているっていうのは、これは、もう本当に自分の肉が邪魔するので、それを捨てていく。そしてイエス様をなおのこと信じていくという命令に従うという。これが、一つ目なんですね。で、次に、キリストが命じられた通り互いに愛し合うこと。これも何度も何度も出てきますけれども、これからね、4章もね、もっと深くね、この愛するということをね、話していきます。やはりよっぽどですね、ヨハネが、このことを強調したくて、当時、そこから離れていってしまったような状況。例えば疑心暗鬼になったりですね。あとは、異端ですね。グノシ主義によって、教会が割れていったとかですね。迫害の中にあって、愛が冷えていったとか、いろんなことが起こったでしょうね。なので、互いに愛し合うこと。これを、再びね、話し始めていきます。この4章の中に入ってもですね。けれども、ここで大事なのは、信じることと愛することが一対になってるんです。で、この4章以降でね、信じるっていうことも、彼は、ヨハネはね、結構強調をし始めます。さっき引用した通り強調し始めます。信じるということと、愛するということが神の命令だと言ってるぐらい、これが 一対になっている、切っても切り離せない関係になっているわけです。ガラティア書の5章の6節に、キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのですと。愛によって信仰が働くということですね。信仰と愛がバラバラになっているときに、まあ、その信仰とは一体何ぞやということになります。ですね。第一コリントの13章で、信仰はどんなに偉大な信仰を持っていても無に等しいと愛がなければと言っていますよね。例えばお互いに争っているときに、そこで振りかざしている信仰っていう、ね、ここだとね、こうなんか、疑ってみないといけませんよね。で、この前の日曜日の礼拝で、カルバリーチャペルコスタメサの牧師、ブライアンさんが、こう言いました。キリスト者は実に多くのことで分裂している。しかし、キリストご自身は分裂していない。ということは、分裂しているっていうのは、キリストからそれぞれが目を離しているに他ならない。イエス様にしっかりと目を留めていれば、私たちは一つになることができるということなんですね。いろんなことで分裂する。この信仰を振りかざすんですけれども、これが信仰なんだって。しかし、キリストが分裂してないんだから。ただ、キリストから目を離してる。イエスを信じるっていうところから信じるっていうことから離れちゃってるわけですよね。信仰を振りかざしていながら。じゃあその信仰っていうのは、やっぱり、ちょっと待ってよって話になる。無意味だって言ってる、第一コリントの13章に言ってる通りなんですね。で、今度逆にですね、愛がないとかってね、こうよく、教会の中で出てくるんですよ。これ愛がない。愛がない教会だなとかってこう言って、お前が愛がないんだろうっていう、突っ込みたくなるんですけれども、裁いてるわけで、ね、愛がないって言って裁いてるんですけどね。いろいろ愛って言われてるものってあるじゃないですか。けれども、真実の愛ではなくて、偽りになってるんですね。なんでかっていうと、真実の愛っていうのはキリストを信じる信仰からしか出てこない。キリストが命じられた通り、イエス様が私たちを愛されたように互いに愛し合うわけですから、イエス様を信じる信仰によらなければ、真実の愛は育たない、わけなんですよね。で、24節に入りますけれども、ここからですね、新しい話題に入っていきます。この4章で深められていく話題に入っていきます。4章以降にね。24節に、神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かりますと。うちにとどまるということがここで強調されてますね。命令の中にいるとうちにとどまっていると。で、ここで、すごいことが書いてあるんですね。神が私たちのうちにとどまるということも、これすごいことなんです。けれども、今度は私たちが神のうちにもとどまっているんです。これもすごいことです。どれだけすごいかっていうのをね、考えてみればいいんですけれども、まずね、この神が私たちのうちにとどまって、神のうちにとどまっているっていうのはですね、エペソ書っていうのはキリストのうちにとかキリストにあってっていう言葉が何度も何度も出てくるんですが、まあ、そこにね、2章で、神は、6節ですね。神はまたキリストイエスにあって私たちと共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたって書いてある。私たちを座らせてくださったのね、天上に。イエス様が神の右の座におられるキリストのうちにいるんだから、天上にもいるっていうね。イエス様が天上におられて座しておられるから、私たちもそこにいるっていう。すごいつながりですよね。主がおられるところに私たちもいるようにしてくださっている。で、そして前半部分が神が私たちのうちにおられている。これが、究極の結びつきって言ったらいいですかね。交わりって言ったらいいでしょうか。で、このことについて、このヨハネはね、じっくりと話してるんですね。この私たちのうちにとどまってくださるってすごくないですか。天と地を作られた神がうちにおられるんですよ。で、聖書というのは、いわばですね、神がどのように私たちの間に住んでくださっているかを描いていると言って過言ではないです。最初はエデンの園です。 私たちがずっと前に子供たちに教えてたんですね。聖書を順番に教えてました。で、ずっと長いことね、教えていたので、最後どうなんのとかなんとかっていつも子供に聞かれたんですよね。創世記、あも、えっと、黙示録をね、こう気になって気になってしょうがない。で、これすごくね、いい反応なんです。エデンの園では、神が住まわれていたっていうところが始まりますよね。で、黙示録の最後どうですか？神が幕屋を張られて、私たちが共に住む新しいエルサレム、天からのエルサレムで終わるんですよ。ですね。共に住むということなんです。で、その間、その初めと最後だけ今話しましたけれども、その間を話しますと、アダムとエバがエデンから追放されましたけれども、その間ですね、この人々は、ノアにしてもアブラハムにしても祭壇を建てていきましたね。最初の人はアベルね。アベルが祭壇を建て、生贄を送りましたが。で、イスラエルの民を神様が、建て上げてくださって、そして、幕屋を作りなさいと。で、その彼らのただ中に私は住んで、その幕屋の中の特に聖所と呼ばれるところ、さらに行く聖所、その至聖所と呼ばれるところの、なだめの蓋のところで私は語るというですね、そのように、神が、言われたわけなんです。で、その延長として、エルサレムに皆を置くと神が言われて、定着した後は、神殿の中に住むことを約束されました。ところが、やはり仕切りがあるんですね。祭司のみ、至聖所に至っては、大祭司のみであり、そして多くの生贄の血を携えていく。で、その厳密な規則、順番に基づいて、それを行っていくわけなんです。で、思い出してください。神が天からシナイ山に降りてこられたときに、麓の方に境があったんですね。境界があったんです。なぜかって言ったら、それから上に登ってきてはいけないと。家畜であっても人であってもそうなんだよと。死んでしまうからと。このような、隔てがあるわけなんです。その進んでくださったんですけれども、それでも完全ではなかった。で、その完全にしてくださったのがイエス様で、十字架で、かかられて、いたときにですね、神殿の垂れ幕が上から下に裂けたんです。つまり、その仕切りがなくなったんです。そしてイエス様復活されて天に昇られて、神の御霊を降り注いでくださいました。今までは建物の神殿で仕切りがあったのが、なんと私たちの体そのものが神殿になりですね、そう、私たちの間に御霊が住まわれることによって、神がうちに留まってくださる。ということが、起こったんですね。第一コリントの3章16節に、あなた方は神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？とこう言うんですよね。なので、すごいことが起こって、そして、これが目で見える形で、なんていうか、全宇宙的っていうかな、全世界的に起こるのが、先ほど話した、新天新地のところで、天からのエルサレムですね。これによって実現するわけですね。黙示録の21章の3節に、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神が私たちのうちに住まわれることが、神の究極の願いであるわけなんです。ですね。といううちにとどまる。そして私たちが神のうちにとどまっている。これをイエス様がずっと話しておられて、特に聖餐について話されたときに、ヨハネの6章の56節でこう言われました。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。これ肉体的に考えたら無理なんですよね。まず神が私のうちってもう無理じゃないですか。で、子供がね、これ時、あの、ちっちゃな子供だとね、勘違いするらしいんですよね。イエス様があなたの心の内に住まれてますよとかって言ったらですね、なんか心臓が爆発しちゃうんじゃないかとかって心配する子がいるとかですね、こう、物理的に考えちゃうってことがある。物理的には無理ですよね。同時には不可能。霊にあって、これが可能ですね。内に、どっちも起こってるんです。そしてこの相互にとどまっている関係が、神を、の命令を守っているからこそ、交わりが保っているわけですね。ヨハネの14章の23節で、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。命令を守るわけですね。そうすれば、私の父はその人を愛し、 私たちはその人のところに来て、その人と共に住みますと。父と子が共にその人と住んでくださるわけですね。なので、命令を守ってないということはですね、キリストがとどまっていないということです。これ救われてないという意味ではないですね。交わりが楽しめないということです。なので、エペソにある教会が初めの愛から離れてしまったという警告を受けてですね、イエス様、悔い改めなさいと命じられました。けれども、黙示録の2章の5節で、そうせず悔い改めないなら、私もあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除くってこう言われたんですね。食材というのはイエス様の御臨在のことです。イエス様がいなくなる。イエス様のいない教会になってしまうよ。その愛を取り除いたら。ということなんですね。ある私の友人の牧師さんがですね、この Facebook で投稿していました。Facebook で見たくないもの3つって言ってですね、クリスチャンの牧師批判、クリスチャンの教会批判、クリスチャンの進学論争とこういうふうに言っていて、いや、本当そうだなと思いましたね。キリスト者が他のキリスト者や教会の悪口を言っているところで、キリストおられないですよ。サタンならいるかもしれませんけども。しかし、イエス様を信じる信仰に満たされて、兄弟を愛しているところはね、神の命令を守っているところには、ものすごい御臨在があるわけですね。神がうちに留まっておられて、私たちのうちに神が留まってくる、私たちが神のうちに留まっているという、神がおられるという、神の宮になっているという、神の栄光を私たちを通して見ることができるっていうですね、この素晴らしさに預かることができるわけなんですね。そして、この働きが聖霊によって与えられてるんだよっていうのが、最後の最後で、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かりますという、この御霊の働きをね、ヨハネは手紙の中で、まあ、ここからかな、はっきりと語り始められる。前、内なるね、油とかね、油が与えられてるうちにっていうのはありましたけれども、これ比喩的に言ってましたよね。ここではっきりとね、御霊によって分かると。これから書いています。4章の13節に、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることが分かりますということで、御霊によって神の真理を知ることができるわけなんです。なので、神の宮と私たちが呼ばれているのはその通りなんですね。御霊によらなければ生まれつきの人は、このことが理解できません。この分かりますってね、さっき書いますけど、御霊によらなかったら分からないんですよね。第一コリントの2章の14節で、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは人の人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。ということですね。先ほどのちょっと言及した神の幕屋なんですけれども、出エジプト記で私たち学びました。で、外から見る姿は、ジュオンの川ですね。おそらく、どす黒い、色ですね。黒に限りなく近い茶色って言ったりでしょうか。なので、おそらくは。なので、外から見ると、非常に地味というか、何これっていう感じですね。しかし、祭司が垂れ幕を通って、聖所の中に入れば、そこは金で覆われた板があり、そして、青色、白、黄色、紫色のより糸で織られた幕、ケルビムが織られた幕が天井にあり、右には臨在のパンの机、左には純金でできた食材があるわけですね。で、こうやって、信仰によって入って、御霊によってのみ、キリストにある神の栄光を見ることができる。御霊によってわかるわけです。で、次回ですね、4章で反キリストの例が出てくるんですよ。この4章の一節見ると、愛する者たち、霊をすべて信じているとはいけません。偽預言者がたくさん出てきたので、とこう書いてるんですね。個人的な証を分かっちゃいますけれども、大学生の時に信仰を持って1年ぐらいして、大学のキャンパスに異端の教会の人が、私にアプローチをしてきました。で、それで、ちょうど春休みだったんでね、暇だったっていうか、1ヶ月ほぼ毎日ぐらい通いましたね。教会は日曜日行ったんですよ、ちゃんと。だけども、もう一ヶ月ぐらい通って、ね、霊的にめちゃめちゃおかしくなったんです。で、アルバイトをしていて、たった一人でこう夜いたときにですね、 もう悩んでいた自分に、それでも俺は神の子だと。あるいはね、神様がね、お前はそれでも神の子だ。内なる声が聞こえたっていうのが、内なる確信って言ったらいいでしょうか。まあ、それが抜け出すきっかけになったんですね。その後だったかな、神の三位一体をですね、否定するようなことを聞いてですね、で、もう、まあ、違うって。御霊によっても神の子なんだという。これは、なんていうのかな。理屈がないですね。ローマの8章の16節に、御霊ご自身が私たちの神と共に、霊と共に、私たちが神の子供であることを証ししてくださいますってことですね。これが、この御霊によって分かるっていうところのこの言葉になります。ですね。ですね。以上ですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、ヨハネが、を通してあなたが、本当に深いところを教えてくださってありがとうございます。私たちの知的なこととか感情とかをすべて超えて、このあなたの霊が、御霊が私たちにこのことを教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、そして私たちが命令を守り行う中にあるこの素晴らしい御臨在を私たちが大事にしていくことができるように助けてください。間違ってもグノーシス主義者のようにこういう知識が私はこういう経験をした、ああいう経験をして、こうこうこうだと言って兄弟を愛し合うということ、イエス様を素直に信じていくというところから、離れる愚かなことをすることがないようにどうぞ私たちを守っていてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。